ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
皆さん、
はい、
今お聞きいただいております。まあ何か水が流れてるなあいうっていうのは分かると思うんですよね。
はい、
どこにいるでしょうか。ちょっとだけ聞いていただきましょうか。はい、僕たちがおりますのは三木のナイアガラというふうに言われております美濃川の上流黒滝に来ております。
はい、
というわけで、はい、僕たちは今黒滝に来ております。
いやいいね。
ねえ、気持ちがいいね。
里山風景って感じで
本当にね。さあそして今日お話を伺いますのが黒滝憩いの場作りの会代表であります高尾茂樹さんにお越しをいただきました。高尾さんどうぞよろしくお願いいたします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
高尾さん、この黒滝憩いの場作りの会言うて最近よくこう新聞等々で目にしたりするんですけれども、一体、いつぐらいにできたものなんですか。
黒滝憩いの場作りの会は、5年4ヶ月前の、2015年の10月からスタートしてここで活動してます。
はい、はい、今何人ぐらいで活動されてるんですか。
最初は6人でスタートしてまして、はい、今11人で、はい、70歳のおっさんを中心にして、みんな頑張ってくれてます。
どんなメンバーになるんでしょう。
小学生の同級生を中心にして、
小学生の同級生、
はいはいはい、を中心にして、まあ、その知り合いを含めて11人で、
はい、高尾さん今おいくついらっしゃいますか。
私は今今年の2月で72になります。
72歳
50年前、50年もとかな、60年前か、小学生からね、は
い、これまあどうしてこの黒滝憩いの場作りの会というのを発足させようというふうに思われたんでしょうか。
ですね、昔この黒滝っていうのは私らの小学生時代の時は、ここで通学の帰りによう遊ばせてもらった滝なんですよね、はいはいはい、でそんな滝が帰ってきて久しぶりに見たら、竹で流竹っていうね、流れ着いた竹とかゴミで結構埋まってて汚らしい滝になってたんで、せっかく綺麗な滝にもっぺん戻したいなと、いうことでその掃除、滝の河川なんかの掃除をしていきたい、で安心して、まあ、周りに来てもらうために草刈りもして、綺麗な形をとって、そこでいろんな人に来て憩ってもらいたいな、はいはい、いうことでその活動をスタートしたということですね。
はい、高尾さん帰ってきてというふうに今おっしゃられたんですけれども、はい、どっか三木市外に出られてお勤めやったとかいうことになるんですか。
ああ、そうですね、はい、もうちょっと神戸の方で、それこそ60の年まで退職までずっと外におりましたんで、田舎に帰ってきたのが40年ぶりで帰ってきたということですね。
はい、でその帰ってこられて、はい、そしてその、まあ黒滝がちょっとこう自分たちが今楽しん、昔は楽しんでいたところやったのになんか荒れ地になってしまってるなというのを見て、はい、もっとどないかなれへんやろかいうていうふうなことで小学校の時の同級生に声をかけて、はい、そうですね、言うということですか。
はい、そうですね。だから一人ではできへんので、はいはい、仲間を作りたいなということで、まあ、小学校の同級生近くにおりましたんで、はい、で彼らに声かけて、はい、一緒にしようかということで声かけたら、はい、一緒にやろうって気持ちを答えてくれましたんで、はい、でそのメンバーとスタートを切ったということですね。
それが6名や
ったということですか。はい、それが6名ですね。
へえ、はい、さあこの、はい、黒滝憩いの場作りの会ですけども、どんな活動されてるんでしょう。
ですね、主な活動は今の黒滝の周り、それから遊歩道周りの草刈りですね、はい、それをまあほぼ毎月ぐらい、 綺麗にしたいなってことで草刈り、
はい、
大変ですよ。
築地で集まっておられる、
築地で集まってますんでね、はい、でまあそれで、草刈りを仕事になってみんなでしてる、うん、で夏場で多い時やったらもう一回ぐらい草刈りしてないかんな、はい、いう時もまあ集まってもらったりして草刈りをして、はいはい、あとは今言ってるようにあの黒滝の周りに河川で、はい、流れ着いた滝とかゴミとか落ちてるんで、はい、その河川の掃除、はい、でやっぱりよりあの綺麗な形で来られた方に黒滝を見てほしいなということで、そういうゴミ掃除なんかの河川の掃除、そういうこともまあやりながら中心にやってます、はい、まあそれと含めて、うん、年間を通じ て、 黒滝の周りで、はい、いろんな彩りの花が見えたらいいなと、はい、いうことで、そういう黒滝の周りに、水仙植えたり、彼岸花植えたり、
黒滝にね、この遊歩道が整備されていて ね、その遊歩道のところに水仙植えたり、
彼岸花植えてみたり、
彼岸花植えてみたり、
はい、で遊歩道のところには花壇を作って、はい、
花壇作った、
はい、花壇を、今5基まで作って、うん、そこに、うん、春と秋に、はい、花を子どもたちの力を借りて、
はい、子どもたちと一緒に、
はい、一緒に植えて、
はい、
で、春秋の彩りを、はい、あの味わってほしいな、はい、いうことを今やってます
ね。あの、はい、一言にこう子どもたちの力を借りて言うていうふうに言うけど、あのなかなか難しいんじゃないんですか。
いやいや、まあそれはまあ声かけて、はい、学校の先生 も、
学校の先生も
あの子どもたちに郷土の、はい、良さを知ってもらうために、知ってもらうために、はい、そう参加させるのはええでっていう力強い協力の声もいただいて、
うてさんね、
はいはい、ということであの参加をさせてもらってます。だからその子どもたちの協力の参加ももう3年経ってますんで、はいはい、春と秋ということで参加させてもらってます、うん、であとはあの子ども横浜認定子ども園の年長児さんにも、はいはい、黒滝を知ってほしいなということで、はい、そのきっかけとして、うん、白地の小さいこの色を渡して、はい、自分たちで色付けしたやつを、はい、ここの黒竹にあの飾ると、取り付けて飾るということで、
そう知ってる、はい、あの小さいね、はいはい、あの鯉のぼりをね、はい、その遊歩道のところにこう、はい、あのなびいてますよね。
そうですよね、
はいはいはいはい、それをやっておられたのがこの黒竹鯉のぼり作る会ですか、はい、
そうですね。でこれも幼稚園さんの取り組み もう今年3年目になってて、はい、で毎年子ども園の年長児さんに参加してもらって、はい、取り組んでます、はい、で残念に今年はコロナ で、
そうです、ね、
あの亡くなりましたので、それが残念やなということで、はい、幼稚園の
年、 ね、2020年になりますけども、
は
い、
ね
そんなことね、コロナでほんまに、まあ、今年はそれ収束して
ね、
ね、
できたらいいなということで今考えておるんですけどね。
はい、あのまあ、子どもたちと一緒に、ね、協力してそうやってこうこの憩いの場作りいうというのができたらええな、そして、まあ、あの作っていってるいうということなんですけども、はい、まあ、なんでまたこの子どもたちと一緒にやろうというふうに思ったったんでしょうか。
ああ、ね、それはねやっぱりあの子どもたちに古田そのやっぱり良さを、うん、やっぱりちゃんと心に残してほしいな、
うんうん
うん、ふるさとにこんな面白いとこがあるんやで、はい、っていうのをやっぱ子どもの心に刻んでほしいな、
はい、
大人になってもあのふるさとに帰った時に、あこんな黒滝のええとこあったんやなっていう思い出を作ってほしいのと、うん、まあ、黒滝に来て参加することで、はい、やっぱりきれいにせないかんなあいうことの環境っていうかね、大げさに言えば環境の意識を高めてもらったらええな、はいはい、いうようなことも含めて、子どもたちの呼びかけして参加をお願いしてるというようなところですね、
はいはい、子どもたちどうですか、ここへ来てなんかいろいろと一緒に作業したりとかってしたら、はい、
みんな喜んで、はい、うん、楽しみながら、はい、うん、毎年、参加したいな、はい、言うて喜んでくれてます。で特に春に、はい、あの花植えして秋にも花植えしますんで、はい、春に住んだら今度秋は花植えするの楽しみやねって帰ってくれてますんで、うん、そういう意味では非常にありがたいなということですね、はい、
もう認定子ども園の時から、そしてまた今も中学生も、ね、あの協力してくれたり、はい、ということですから、ずっとこう大きくなっていくにつれて、ここの憩いの場をみんなで作っていくよということにもなるんですよね。
なるったらいいなと思ってます、はい、ね、で中学校も先生もやっぱりあの子どもたちによくあのとこをしてほしいなということで、
はい、
あの中学生も参加させるよということであのおっしゃってますので、
はい、
来年度からは中学生もあの参加してくれるような取り組みの、 あの形を取っていきたいな いうように考えてます、はい、
最近はね、あの山田錦の館から、はい、ここのこの黒滝まで歩いて来られる方がちょっとこう見かけるようになってきたなというふうに思うんですけれども、はいはい、あのやっぱりこう歩いてきてもらうことに何か意義があったりしますか？
そうですね、やっぱり歩いてきてもらうっていうのはやっぱり田舎の風景の良さ、うん、
はい、
春は青々としたあの田植えの田んぼの風景色見てもらう、はい、秋は、実って稲穂の垂れた、
はい、
山田市の酒米の風景を見てもらうっていうことが、うん、癒しになってええんかなっていうのと、うん、あとは黒滝で行こった後に、山田錦の館に帰られて、
はい、
で浴衣のお風呂に入って、
浴衣のお風呂あります
ね、
はい、
足をリラックスされたり、
はい、
体をリラックスされたり、はい、でまた浴衣の中で、
はい、
山田錦の中でよくお野菜売ってますんで、
はいはい、
まあ、そんなものを買いながら、
はい、
で、山田錦で作った浴衣のお酒をたくさん買ってもらうと、
はいはい、
まあ、そういうことの楽しみができて、
はい、
だから横田と山田錦の館と、まあ、黒滝、
はい、
いうのがうまくリンクして、
うん、
楽しんでもらえたらな、はい、いうように思ってます。
ちなみに高尾さん、お酒好きですか？
お酒あんまり飲みませんね飲んだらすぐ寝る方だから
でもさっきもね、ちょうどこの取材中にも、うんうん、あのご夫婦の方が
本当だ本当だ、
そういらっしゃってて、
ね、
どちらから、あの私たち今山田錦の館から歩いてきたんですっておっしゃって、
う
ん、
言ってた
まさしくそうなんだなっていうのが ね、
は
い、と思いましたけど、
だからちょうどウォーキングで健康のためにね、
はい、
15分ぐらいで歩いて来れますし、
はい、
まあ、健康のために歩いてもらえるっていう、うん、ことも含めてね、
はい、
山田錦で駐車されて、
はい、
こちらの歩いてくなって、で春秋四季の掘り寄りの草花の良さなり、うん、滝の良さを見てもらって、
はい、
帰りはそういうことで山田錦でいろんなお買い物になり、体を休めて帰ってもらったらな、
はい、
そういうことがなれば楽しいんじゃないかなということですね。
いや、高尾さん、ちょっと最後になりますけれどもね、高尾さんにとってこの黒滝の魅力というのはどういうところでしょうか？
ですね、黒滝っていうのは見に来てもらったらよくわかるんですけども、
はい、
やっぱり滝で幅30メーターも広い、はい、
うん、
滝っていうのはなかなか兵庫県でも少ないと思うんですね。
川幅30メートルあって、ね、それがそのまんま滝になってる、
ね、滝になってますからね、
はい、
で落差は確かに4メーターしかないんですけどね、
うん
うん、だけどその4メーターしかない落差なんですけども、滝の幅の広さの雄大さ、
うん、
で滝のその落ちる水音、
はい、
それが聞けば非常に気分的にもリフレッシュできて、非常にいい滝やろうな、
はい、
というように思ってます。
写真も見せていただきましたけれども、はい、なんかこうそれぞれのこう表情があるというかね、
あ、
いうので、ええなというふうに見せてもらいました。
だから四季お料理でやっぱり滝の表情もそれぞれ変わりますんでね、
はい、
そんなことを見ながら折り触れて、四季お料理来ていただいたらなというように思ってます。はい、
今日は黒滝憩いの場作りの会、高尾茂樹さんにいろいろとお話を伺いました。高尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市横川町近海にあります黒滝を訪ねました。のどかな里山風景の中、地元の方々の憩いの場としてだけではなく、写真に収めようと遠方からも人が訪れるということです。なお黒滝周辺には駐車場がありませんので、お車でのお越しはご遠慮ください。黒滝からほど近いところには山田錦の館や横川温泉よかたんもありますので、そちらにお車を止めて、横川ののどかな里山風景を歩きながら訪ねてみてはいかがでしょうか。滝のそばには遊歩道もあり、四季折々の草花も植えられています。そしてお帰りの際には温泉に浸かったり、三木の特産や美味しいグルメを味わうこともできます。ぜひお越しください。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。